はようございます、来週は早いもので、もうクリスマス礼拝です。でクリスマス礼拝は午前、11時から、持たれます。第1、第2礼拝を、合同で、持ちます。で礼拝の後にすぐにまた祝会を、持ちます、どうぞ主の祝福があるように、覚えて、お祈りください。またご家族、お友達をどうぞ、お誘いください。今年は若い人たちが講談劇のビデオを作りました。まあアカデミー賞候補に選ばれるぐらい出来栄えがいいと本人たちはそのように言ってますが、どうでしょうか。まあ楽しみにしてください。さて聖書を早速学びましょう。ヤコブの手紙4章7節をお開きください。前回の箇所でヤコブは争いの原因について教えました。争いの原因は私たちの体の中で戦う欲望が原因でした。これが欲しい、こうしたい、それなのにそうならない、手に入らないと自分の中で戦いがあります。そして自分の欲しいもの、やりたいことを誰かが邪魔しているとその人と争います。また自分の願いが聞かれなかったりすると神と争ったりもします。しかし願っても受けられないのは自分の快楽のために使おうとして悪い動機で願うからでした。このように争いの原因は私たちの体の中で戦う欲望が原因でした。そしてこの世を愛することは自分を神の敵とすることでした。なぜならこの世の仕組みは神を認めず、神を無視し、神を拒み、神に敵対するからです。神は高ぶる者を退け、減り下る者に恵みをお授けになります。私たちが神の前に減り下るならば、さらに豊かな恵みを与えてくださることを前回の箇所で学びました。今日の箇所でヤコブは、減り下って神の恵みを受けた者、すなわちイエス・キリストを信じて救われた者はどのような態度で神と人々に応答すべきかを教えています。ご一緒に学んでいきます。4章の7節ですから、神に従いなさい、そして悪魔に立ち向かいなさい。そうすれば悪魔はあなた方から逃げ去ります。神に近づきなさい、そうすれば神はあなた方に近づいてくださいます。罪ある人たち、手を洗い清めなさい。双心の人たち、心を清くしなさい。あなた方は悲しみなさい。苦しみなさい。悲しみなさい。泣きなさい。あなた方の笑いを悲しみに、喜びを憂いに変えなさい。十節一緒に朗読します。主の御前で減り下りなさい。そうすれば主があなた方を高くしてくださいます。ここでヤコブは神の恵みを受けた者、すなわちキリストを信じて救われた者はどのように神に対して応答すべきかを教えています。第一に神の恵みを受けた者、すなわち救われた者は神に従いなさいと命じています。この手紙のユダヤ人たちは神に従うことはすべての祝福を受けることだと歴史的によく理解していました。彼らの先祖は昔400年間エジプトの奴隷でした。神はモーセを用いて彼らをその奴隷から救い出し、約束の地へ導きました。ところが約束の地を目の前にして彼らは神の言葉を信じずに、偵察に行った10人の人たちの否定的な言葉を信じて敵を恐れて退いて荒野をさまよって40年の間にそこで滅んでしまうわけです。彼らの失敗は神に従わなかった、神の言葉を信じなかったことでした。それでも神は真実でした。彼らは不真実でしたが、神は常に真実で、モーセの後継者であるヨシュアによって次の世代のイスラエル200万人を約束の地へ入れてくださいました。モーセのメッセージ、そしてヨシュアのメッセージは神を 愛すること、そして神を愛するならば神に従う、神の言葉に従いなさいということでした。そうすればあなた方は幸せになる、神が約束したすべての祝福を受ける、これが彼らのメッセージでした。同じようにヤコブはここでキリストを信じて救われた者は神に従いなさいと命じています。私たちがキリストを信じたとき、神は天にあるすべての霊的祝福を私たちに与えてくださったと、エペソの1章の3節でしたっけ、そこには書かれています。すべての祝福がもうすでに与えられています。私たちはキリストイエス様を信じたときにすべての罪は許されました。神との平和を得ました。永遠の命はすでに与えられています。そしてその保証として御霊が与えられ、私たちは神の国の相続人とされているわけです。天にあるすべての霊的祝福をもって私たちはすでに祝福されています。神はでも私たちの霊的な面だけではなく、生活のあらゆる面に関心を持っておられます。私たちが神の言葉に従って生活するなら、生活の中で、学校で、職場で、家庭で神の祝福を見ることができます。でも祝福を求めるだけの話をしているわけではなく、私たちが第一に求めなければならないのは何ですか？神の国と神の義、すなわち神ご自身ですよね。そうするならば神は私たちに必要なものを全て与えてくださる方です。大切なことは何よりもこの神を愛し、神に従って歩むことです。ヤコブは神に従いなさいと命じました。しかし生まれながらの人間の性質、すなわち肉、生まれながらの性質を肉と前回学びましたね。肉は神に従いたくありません。というよりも神に従えないわけです。人は皆生まれながらに自己中心です。利己的で自分の利益を求め、自分の欲望を満足させたいと願います。神に従うことより自分の欲に従って自分を満足させたい、自分を喜ばせたいと願います。しかし恵みを受けた者、イエス・キリストを信じて救われた者は変わりました。今までは自分のために、自分の満足のために生きてたのが、神の御心は何なのか、神が喜ぶことは何なのか、神に従って生きたいと願うわけです。なぜそうなったんですか？私たちは以前は神を知りませんでした。福音を聞いたことがなかったからです。でも福音を聞いて神の愛を知りました。命を、御子を与えるほど愛してくださったことを知りました。神の愛がまず先に私たちに示され、私たちはそれを知り、キリストを信じて新しく生まれたわけです。新しく生まれたものは当然神の愛を知っているので、神を愛するように変えられていくわけですよね。では神を愛するってどういう意味ですか？皆さん、そう聞かれたらどう答えますか？神を愛するってどういうことなんですか？私は神を愛してます。神を愛するって何なんですか？神を愛するとは、神の命令を守ることですと第一ヨハネの5章3節に書かれています。神を愛するとは神の命令を守ることです。イエス様はヨハネの14章15節でこう言われました。もしあなた方が私を愛するなら、もしあなた方が私を愛するなら、あなた方は私の戒めを守るはずです。あなたがイエス・キリストを愛するなら、あなたは、私はイエス・キリストの戒めを守るはずですと主はそのようにおっしゃいました。ではイエス様の戒めとは何なんですか？互いに愛し合うことですね。ヨハネの13章の34節でこう言われました。あなた方に新しい戒めを与えましょう。互いに愛し合いなさい。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。これがイエス様の私たちに対する 戒めです。互いに愛し合うことです。でも現実は争いがあるわけです。原因は何でした？欲望が原因でしたね。自分のしたいこと、欲しいものがあり、それを他の人が持っていたりすると妬んだり敵対心を持ったりします。心の中に妬み敵対心があるとやがて憎しみとなり争いとなります。肉に従うとそうなります。しかし神に従うと、神の言葉に従うと互いに愛し合うわけで、互いに愛し合うなら争いごとはやみます。箴言の10章の12節に、憎しみは争いを引き起こし、愛はすべての背きの罪を覆うと書かれています。神の恵みを受けた者、救われた者は神に従います。神に従う者は神を愛し互いに愛し合います。それによって神の子であることが分かります。第二に、ヤコブは神の恵みを受けた者は悪魔に立ち向かいなさいと7節の後半には書かれています。悪魔はもともと神に仕える御使いの長の一人でした。しかし彼は高ぶりました。自分も神のようになりたい、そのように言って彼は神に反逆をしました。高ぶりのチャンピオン、偽りのチャンピオン、そして脅しのチャンピオン、それが悪魔です。で、初めの人アダムは悪魔に騙され罪を犯し、神から離れ、人類はその悪魔の支配のもとに置かれました。ですから全ての人は生まれながら罪の性質があるわけです。誰かに学んだわけではありません。そのような性質を持って生まれてくる、これが肉の性質です。で、罪の奴隷ですから、努力しなくても私たち悪いことできるわけです。努力いらないんです。いつでも従えるわけです。その代わり神に従うことはできません。しかし神はキリストの十字架によって私たちをその罪から救い出してくださいまして、罪の奴隷から救い出してくださったわけです。キリストを信じた者は悪魔の支配から神の支配に移されました。闇から光に移されました。神の支配のもとにあるので、私たちは神に従うことができるわけです。以前はその主人は悪でしたから、そこに従って生活をしていたわけです。神がそこから私たちを移して、ご自分のもとに置いて、ですから私たちは今は神に従うものとされたわけです。しかし、前の主人、悪魔は私たちが新しい主人である神に従わないように誘惑をし、どうにか元の罪の生活に引き戻そうと働きます。悪魔は私たちのさまざまな欲に働きかけて誘惑します。私たちが見るものを持って誘惑します。聞くものを持って誘惑します。で、快楽で誘惑しようとします。暮らし向きの自慢で誘惑をします。誘惑そのものは罪ではありません。しかし、誘惑に負けると罪を犯してしまいます。また悪魔は、私たちの人生で起こる試練を使って、私たちが神に従わないように誘惑します。病気、事故、経済的な問題を通して不安を与えます。脅します。神の愛への疑いを持たせます。なぜこんな問題が私にだけ起こるのかと思うわけです。神は私を愛してないのか、私は神に愛されていない。そのように疑わせ、信仰を捨てるように誘惑します。さらに悪魔は問題だけではありません。私たちにとって良いことを使って、私たちが神に従わないように誘惑します。家族を愛すること、とても大切なことです。仕事を熱心にすること、良いことです。趣味を楽しむことも良いことです。しかし、どんなに良いものであっても、もし 神よりもそれらのものを愛するものがあるなら、それが罠となっていきます。イスラエルの民が失敗したのは、彼らが不信仰になったことでした。神に彼らは従いませんでした。苦しくなって、そのようにいろいろ彼らはしましたが、でもそれ以上に彼らを危険な目に遭わせたのは、実を言うと彼らが豊かに祝福された時、神を忘れてしまい、自分の力でやった、そのように高ぶった時が一番危険な時でした。悪魔はどうにか私たちが神に従わないように、いろいろな誘惑を持ってきます。誘惑は心の中、思いの中で起こります。ですから霊的な戦いっていうのは、外側でいろんな問題が起こっているわけですけど、実を言うと私たちの心、思いがいつも攻撃されてくるわけですよね。何をもって抵抗するんでしょうか。武器は何ですか。武器は神の言葉です。エペソの6章の17節に書かれています。ですから、キリストの言葉をどうぞあなたの心の内に豊かに住まわせてください。心を守ること、思いを守ること。神の言葉であなたの心をどうぞ守ってください。私たちはすぐに否定的になりやすいです。私たちはすぐに疑いやすいものです。弱いものですから。どうぞ神の言葉を豊かに宿してください。神に従ってください。そして悪魔に抵抗してください。そうすれば悪魔は逃げ去ります。第3に8節で神の恵みを受けた者は、ヤコブは神に近づきなさいと命じています。そうすればどうなるんですか？神は私たちに近づいてくださいます。これは約束です。神に近づくならば、神が近づいてください。神が近づくというのは、神との親しい交わりに入れられるということ。誘惑が来ます。負けました。罪を犯してしまった。自分の心が神から遠のいていきます。もう自分は神に合わす顔がない。見捨てられた。神のもとに帰れない。教会にも行けない。そして教会から離れ、神のもとからも離れてしまうと、世の中と妥協し始めます。で、世の中の人とお付き合いをし始めると、だんだん道徳的にも堕落してしまう。以前は信仰あると言ってた、教会に行ってました、20年前30年前です。でももう今は信仰を捨てたかのような生き方をして、前よりもひどい状態に陥るのはそのための。罪の生活は一見楽しそうに見えたりもしますが、実際は心の中は虚しく惨めであるわけ。放蕩息子がそうでしたね。彼は父親の財産をもらい放蕩して、湯水のようにそれを使い果たしてしまいます。で、ちょうどそのような時に使い果たした後で大飢饉が起こり、食べるにも困り果てて、彼は豚の世話の仕事をするわけで、もうお腹が空きすぎて豚の餌、稲子豆を食べたいと思ったわけですが、お前に食べさせるようなものはない、誰も彼に与えるものはいませんでた。とても惨めに彼はなるわけです。しかし我に帰った時に父親のことを彼は思い起こして、こう言うんですよね。父のところにはパンの有り余っている雇い人が大勢いるではないか。それなのに私はここで飢え死にしようとしている。そうだ、立って父のところに行って、こう言おう、お父さん、私は天に対して罪を犯し、あなたの前にも罪を犯しました。もうあなたの息子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてください。彼はどん底になって初めて自分の惨めさを知り、自分の罪を自覚して、へり下って父のもとに帰りました。父親が息子を迎えるシーンを皆さん覚えてますよね。まだ家まで遠かったのに、父親は彼を見つけてかわいそうに思って、どうするんですか。一生懸命走っていくわけです。 彼が戻ろうとした時に遠くにいるのに父親の方が走っていって彼を抱いて、そして口づけをし、それから何も咎めることもせず自分のために取っておいた一番いい服を息子に与えるわけですよね。そして指輪もはめさせるわけです。指輪はこれ息子の印でした。で、靴も履かせましたよ。靴は奴隷たちは当時なかったわけで、お前は俺の息子だよって表すのが靴を履かすことで、指輪をはめることでした。さらに子牛をほふってバーベキューを持つわけです。この父親の姿は父なる神の姿です。そして放蕩息子は私たちの姿です。私たちは放蕩息子のように神から離れ自分勝手な生き方をしていました。しかし放蕩息子が自分の罪を認め父のもとに帰った時、父親が走り寄ってきたように、私たちが自分の罪を認めて神のもとに立ち返るなら、神は喜んで私たちに近づいて私たちの罪を許し祝福してくださいます。ですから、もし今日この中でまだイエス・キリストを信じてない方がいましたら、どうぞあなたもイエス・キリストを信じてください。あなたの罪はすべて許されます。もう過去のことで悔やむ必要はありません。どんなに忘れようとしても私たちを忘れることはできないわけです。でも神があなたの罪を全部許してくださいます。またキリストを信じたのに、信仰を持ったのに、いつしか神から遠く離れてしまった方、どうぞ主のもとに帰ってきてください。神に近づいてください。そうすれば神はあなたに近づいてくださいます。責めることをしません。両手を広げて、神は放蕩息子を迎える、あの父親のように優しく私たちをいつも迎えてくださる方です。第4にヤコブはここで、神の恵みを受けた者は手を洗い心を清くしなさいと八節の後半で言って命じています。古い契約において神に近づけるのは祭司たちだけでした。彼らは手を洗い自分の身を清めて、それから動物の生贄を捧げて心を清めてから神に近づきました。神にどのように近づくのか、罪があっては近づけない、この血を流すことによって、そして身を清めることによって神の前に近づくことを古い契約は教えてて、でこの新しい契約が来る前までに神様はずっとご自分の民にそのことを教えてたわけです。でも古い契約はこれ完全ではありません。完全なものが来るまでの見える形でのどのように罪が許されるかを教えるものが古い契約です。そして神の約束の通りに新しい契約が結ばれました。それは動物の血を流すことによってではなく、身を神の子羊、そのようにバプテスマのヨハネが証言したように、神の子羊であるイエス・キリストが来られて私たちの罪のために血を流してくださったわけです。そのキリストの流された血によって新しい契約が結ばれました。ですからこのキリストを信じた者は誰でも罪が許されて神に近づくことができます。特別な人たちなどいません。誰でもいつでもどこでもキリストによって私たちは大胆に恵みの座に近づくことができる。これが神が開いた新しい契約、イエス・キリストによって開かれた新しい道です。私たちはいつでも神の前に近づくことができます。でもキリストを信じた後でも私たちは罪を犯す可能性があるわけ。罪を犯すべきではありませんが、現実には自分の弱さのように罪を犯すことがあります。ですからヤコブはここで、神に近づくとき罪ある人を手を洗い清めなさい、そして双心の人たち心を清くしなさいと命じています。 手は私たちの行いを象徴しています。私たちは手を使っていろんなことをするわけです。行いで私たちは救われるわけではありません。キリストを信じて救われました。しかし信じたのであれば私たちの行いは清められていくべきなんです。良い行いをして救われるわけではありません。しかし信じたのであれば、神の恵みを受けたのであれば、私たちは良い行いをして神を信じた者に、キリストを信じた者にふさわしい行いをしていく必要があります。また行いだけを清めるのではなく、外側だけではなく、心を清めなさいと書かれている通りに、私たちの内側を清めていく必要があります。双心の人たち、神を愛すると言いながらこの世を愛するということは矛盾することで、私たちの心の思いを清める必要があります。私たちの動機を清める必要があります。私たちの願いを清める必要があります。私たちがそのように清められていくのであれば、御子イエスの血を私たちは清めてくださるわけで、私たちも外側も内側も清くするのであれば、神との親しい交わりを持つことができます。第5に9節で、神の恵みを受けた者は、ヤコブはこう言ってます。あなた方は苦しみなさい、悲しみなさい、泣きなさい。あなた方の笑いを悲しみに、喜びを憂いに変えなさい。テサロニケの手紙には、いつも喜びなさいと書かれています。ここでは、苦しみなさい、悲しみなさい、泣きなさい。どういう意味でしょうか。ヤコブの教えは、イエス様の教え、特に三条の説教がベースになっています。ですから、ここも三条の説教を理解していれば、解釈は難しくありません。イエス様は三条の説教で、マタイの五章で開口一番、ああ、幸せな人たち、祝福された人たち、そのように言って、八つの幸福が、どういう人たちが幸福なのか、イエス様は語り始めるわけです。心の貧しいものは幸いですとイエス様は始めました。心の貧しいものは幸いです、悲しむものは幸いですと言われました。どういう意味でしょうか。心の貧しいもの、それは神の前にへり下った人です。へり下った人は神の恵みが注がれます。私たちは生まれながらの人は神の前にへり下れません。自分の力で生きたいと願う、自分が中心です。神の言葉に従えません。でも幸せな人は、心のへり下った人、自分の力ではどうすることもできない、自分で自分を救うことできない、変えることできない、自分は本当に惨めな人だ、どうしようもない、霊的なこの破産状態、心の破産状態になった人、まだ自分で何かやれると思っているうちは、私たち本当の意味では救いが分かっていません。神が分かっていません。でも本当に自分も自分でどうすることもできない、もう罪の借金があって、これどうしても返すことができない、破産状態です。心が、神様どうぞ私を助けてください、救ってください、そのように神の前に心が砕かれた状態、心の貧しいものは幸いですとイエス様は言われました。天の御国はその人のものだからです。そして悲しむものは幸いですと言われた。何を悲しむんですか。自分の罪を悲しむ人ですね。ですからここで本当に罪を悔い改めた人は、へり下った人はどのような態度をするのかということをヤコブが教えていることがわかりますね。罪があると心が重くなり苦しみますよ。そして自分の罪を悲しみ泣きます。笑いは悲しみに、喜びは憂いに変わります。これが減り下った人、本当に自分の罪を悔い改めた人が神の前で取る 態度です。ダビデはどうでした？彼は偉大な王でしたよ。すべてのものを彼は神の祝福によって与えられたわけです。ところが彼は大きな罪を犯してしまう。人妻のバテシュバとカインの罪を犯してしまいました。その時に彼がどうであったか、彼は詩編の32編でこのように言うんですね。私は黙っていた時には、一日中うめいていて、私の骨骨は枯れ果てて、見てが昼も夜も私の上にのしかかっていた。まさに彼が本当に罪によって苦しんでいる状態。わかりますよね、私たちは。罪を犯した時にそのように心が重たいし、もううめきがあり、苦しくって苦しくって。その状態を彼は言っているわけです。ペテロはどうでした？彼がイエス様を裏切った時、イエス様は十字架にかかられる前に、私が捕らえられたあなた方皆散っていきます、逃げ去ります。ペテロは勇ましく、いえ、他の人がそうであっても私はそうではありません。まあ事実彼はそのように信じて、そのような心だったでしょう。でも肉の力で神に従うことはできません。イエス様は鶏が鳴く前に、ペテロ、あなたは私を三度知らないと言います。それでも彼は言い張って、私は大丈夫ですと言うんです。でもイエス様が捕らえられると、彼女中の一言で、あなたも一緒でしたね、そんな人知りません。いや、あなた一緒でしたね、他の人から、いや、そんな人知りません。いや、確かにあなたの鉛でわかる、ガリラヤの鉛がある。いや、私は呪いをかけて彼を誓って、最後は私はそんな人は決して知りませんって言う。でイエス様と目が、その時に鶏が鳴いて、彼はイエス様が言ったの言葉を思い出して、どうするんですか。外に出て激しく、なんて書いてあります、泣いたって書いてある。激しく泣いたんです。ただの泣き方じゃない、もう人目もはばからずに、本当に自分の愚かさ、自分の無力さ、自分のこの罪を彼は悲しんで、どうしようもない自分の状態を彼は激しく泣いて表現している。誰かに見せるためではなく、本当に神の前に、自分はどうしようもない、高慢ちきな男だ、何でもできると言った。でも実際はそうじゃない、自分も彼は本当に心が砕かれた状態ですね。激しく泣く、このように心砕かれ、自分の罪を悲しむことが本当の悔い改めだと分かります。ここでそのことをヤコブは言ってるわけですよね。そして自分の罪を悲しみ、本当に罪を悔い改めた者は、この罪が許された喜びが分かるわけですよ。喜びに今度は満たされる。自分の罪を悲しむことが先で、喜びは後から来ます。実節でヤコブは、神の恵みを知った者は死の御前でへり下りなさいと命じています。イエス様はルカの十章でこのような例え話をなさいました。二人の人が祈るために宮に登りました。一人はパリサイ人でした。立派な宗教家です。彼は立って心の中でこんな祈りをしました。神よ、私は他の人々のようにゆするものでないこと、不正なものでないこと、会員するものではなく、ことにここにいる主税人の彼のようでないことを私は感謝します。私は週に3度断食し、自分の受けるものを皆その10分の1を捧げております。彼は自信があった。神にそのように彼は祈った。ところがもう一人がそばで祈ってました。それ主税人でした。彼は遠く離れて立ち、目を天に向けようともせず、自分の胸を叩きながら彼は言いました。神様、 こんな罪人の私をどうぞ憐れんでくださいってから。一方は自分のやってることを誇り、他の人たちを見下して、神様感謝します、ハレルヤ、あの人たちに応じないこと私は感謝である。一方本当にごめんなさい、神様こんな罪人は私を許してください。誰が神の前に義とされたのか、イエス様はこの主税人であったと言われました。なぜなら誰でも自分を高くする者は低くされ、低くする者は高くされるからです。神の前にへり下るならば誰でも高くされると教えました。ここでもヤコブは同じことを教えているわけですね。主の前にへり下りなさいと彼は命じています。そうすれば主があなた方を高くしてくださいます。生まれながらの人間の性質は自分を高くしようとします。だから誰かと競って自分は誰が偉いのかと争うわけです。しかしキリストを信じた者の特徴は減り下ることです。謙遜になることです。主の前に減り下るならちょうど良い時に主が高くしてくださいます。最後に11節、兄弟たち、互いに悪行を言い合ってはいけません。自分の兄弟の悪行を言い、自分の兄弟を裁く者は律法の悪行を言い、律法を裁いているのです。あなたがもし律法を裁くなら、律法を守る者ではなくて裁く者です。律法を定め、裁きを行う方はただ一人であり、その方は救うことも滅ぼすこともできます。隣人を裁くあなたは、一体何者ですか。ヤコブはここで互いに悪行を言い合ってはいけませんと命じています。神の恵みを受けた者は人の悪口を意図的に継続的に言うことはしません。ふさわしくありません。自分の兄弟の悪行を言い、自分の兄弟を裁く者は何をしているとヤコブはここで言ってますか。律法のそれは悪行を言うことであり、律法を裁いていることだと言ってます。律法が教えていることは何ですか。愛することです。イエス様はマタイの22章の37節で、律法学者が律法の中で何が一番大切なのですか、たくさんある中で何が大切なのですか質問したときに、神を愛し隣人を愛することですと2つに要約なさいました。またヨハネの13章の34節では、あなた方は互いに愛し合いなさいと命じられました。他の人を愛する者は律法を完全に守っているのですとローマの13章の8節には書かれています。このように聖書全体は愛すること、互いに愛することを命じています。それなのに自分の兄弟、信仰の仲間の悪口、悪行を言うなら、それは律法の悪行を言うことになり、自分の兄弟を裁くなら律法を裁いていることになります。もし律法を裁くなら、律法を守るものではなく、守るように律法を教えているわけですが、律法を守るのではなく裁くものに自分がなっているという、律法を裁く、律法を定めたのは誰ですか。神ですよ。裁きを行う方はただ一人です。誰ですか。神です。神は私たちを救うことも滅ぼすこともできます。隣人を裁くあなたは一体何者ですか。神が与えた律法よりも その神ご自身よりも上なのですか？決してそんなことはありません。ですから私たちは自分の兄弟の悪行を言ったり裁いたりしてはいけないわけです。裁きは神の仕事です。神がすべてのことを公平に裁いてくださいます。私たちのやることは何ですか？私たちはその律法を守り行うことです。律法が命じていること、神の言葉全体、神ご自身が命じていることは何ですか？愛するということですね。愛すること、神を愛すること、心を尽くし思いを尽くし知力を尽くしてあなたの神である主を愛しなさい。これが第一の戒めであるとイエス様はおっしゃいました。そして第二もこれと同じで、あなたの隣人をあなた自身のように愛しなさいと言いました。愛することが聖書全体が私たちに命じていることなんです。愛を実行するのであれば聖書の教えていることを実行することになります。互いに愛し合うこと、これが神の恵みを受けた者、すなわちイエス・キリストを信じて私は救われました、神のことされました、新しい人になりました、そのようにクリスチャンの特徴、それが神を愛し隣人を愛することなんです。ですからいつも他の人の悪口を言ってる人、まあ弱いですが時々ないとは言いません。でも私たちは意図的に悪意を持って誰かのことをずっと言い続けるっていうことは考えられないことです。ましてや裁き、非常に抽象を非難し続けるっていう、そういう人がいたら混乱を招いてきます。争いが絶えません。そのように意図的に習慣的にずっと言い悪行を言い続ける人がいるのであれば、裁き続ける人がいるのであれば、その人は本当に神の恵みを知った人なのか疑いが出てきます。本当にキリストを知ったのか、本当に救われたのか疑わしいものになってきます。なぜですか？神は混乱の神ではなく平和の神であると第一コリントの14章の33節には書かれています。神は平和の神なんです。神は愛なんです。その神を愛するのであれば、神から生まれた兄弟信仰の仲間を愛するのは自然なこと。私たちは神の恵みを知りました、許されました、キリストを信じて救われました。私たちの取るべき応答はその神をまず第一に愛すること。どうぞ神の愛をまず知ってください。そうすれば神を愛するようになります。そして神の愛を知ったならば、当然神から生まれた信仰の仲間を愛するように変えられます。キリストにとどまっているならば、私たちはそのような性質に変えられます。私たちが実行するときにその愛が成長していきます。私たちはますますキリストを知り、そしてこの愛を知り、愛を実行するものとさせてもらいましょう。でも私たちみんな弱いものです。人があんなことを言われた、あるいは言ってしまった、傷つけた、傷つけられた、そういうことは当然起こってくるわけです。そこで大切なのは許し合うということですよね。私たちはキリストによって許されたように、互いにまた許し合うものでありましょう。私たちが神の教えに従ってそのように行動するならば、互いの間にますます愛が成長し、平和が作られ、神の皆が崇められます。お祈りします。天の父なる神様、あなたが私たちを愛し、御子を遣わし、 私たちとの平和をあなたが救ってくださりありがとうございます。私たちの罪をどうぞ許してください。そしていつもあなたとの平和を持ち、心の中に神の平安を持って生活できますように。またあなたから生まれた信仰の仲間を愛し、互いの間に平和をいつも作り出すことができますように。どうぞ御霊が私たちを満たして、そのようにこの交わりをさらに祝福して、キリストの愛がはっきりと私たちの言葉で行いで、また教会だけではなく家庭においても職場においても神の愛を、神の祝福を流すものとして私たちを清めて、あなたが用いてください。私たちがますますあなたに従い、またあなたに近づき、外も内側も清めて、あなたの前にへりくだって生活できますように。イエス・キリストのお名前を通して感謝してお祈りします。アメン。